ヒバリクラブご覧の皆様、こんにちは。日本人が備えるべき4つの危機ですね。我々が本当はですよ。何回も言ってますが、本当は我々がテレビとか新聞とかいうメディアを持ってるということは、社会的に危険なことがちゃんと伝わると、いうことなんですね。しかし、非常に曲がった形で伝わっておりますので、我々は正確に事態を判断することができていないということなんですね。この前の戦争の時もそうでしたし、常に日本のメディアはですね、政府とか軍部とかそっちの方に向いておりまして、実は国民のために存在すべきメディアがですね、国民にはあまり、目を向けてないという現実があるわけですね。これは何て言いましょうかね、日本の後進性と言ってもいいし、日本の政府が、天皇を中心とした日本の体制が非常に国民を向いておりましたからね。その意味で、ある意味ではいい歴史、日本のいい歴史が現在のマスコミによって別の形で使われているということを言えるんですね。今日は3回目で食料問題ですね。もともと食料っていうのは危機にならないようになってるんです。ここはまたね、専門家が変なこと言って煽るので、ここはここでちゃんと理解しておかなきゃいけないんですが、ちゃんとですね、世界の畑を、変な太陽光発電とかね、休耕政策とか、そういうことをやらずに、きちっと運用したらですね、現在の農業技術で、280億人分の食料を確保できるようになっております。最大ですから、最大が発揮されるとは限らないわけですね。植え付けの種類も、生産性の低い食料も植え付けますしね、実際上は。それから何か天候の不順なんかもありますし、そういった事情がありますので、その半分の140億人分ぐらいの食料は十分に確保できると見るのが正しいでしょうね。280億人ってのは間違いじゃないんですが、単なる計算なんですね。ですからもう少し現実的に平均的な気候の問題だとかそういうのを全部入れて、正しい計算、もう少し精密な計算をしてほしいんですが、今のところ信頼できる国連なんかの計算では280億人。それから半分取れたとして140億人分ということですね。で、現在、世界人口は約80億人ですから、ほぼその2倍分の食料は供給できるということで、各国が戦争もなく、騒乱もなく、非常にひどい、気候にもならず、温暖化ってのは全然大丈夫です。温暖化ってのはむしろ食料増産側ですからね。それは環境問題としては関係ないんですが、そうしてば大丈夫だっていうことです。ところがね、食料にはもう一つ問題があるんですよ。実は例えば、テレビが買えなくなったとしますよね。別にテレビは買わなくても人間が死ぬわけじゃありません。それから今度は石油が少し入りにくくなったって言ってもですね、またこれ、石油が足りなくなったから我々の心、健康に影響があるということではありません。しかし食料だけはね、1ヶ月の絶食も難しいんですよ。食料が来なくなったっていうのは、食料だけはそういう工業製品とか、いろんな資材というのとは別に、もうすぐ生死に関係しちゃうんですね。2週間でも食料がなくなると、かなり人間はショックを受けまして、免疫力とか体力が減りますからね。それによって大量の病人が出る。しかし医者側もそういうのに対応できないというようなことで、非常に問題なんですね。つまり食料の問題っていうのは短期間に問題が出るってことなんですね。そういうこの非常に短期間で問題が出ますから、例えば食料が、もう食料が入らなくなったから、これから米を植えようって言ったって、米を植えて米が育つまで、半年以上かかりますよね。しかも季節もありますしね。植えられる時期と植えられない時期があります。種が手に入らなかったらほとんどダメですし、そういう騒乱状態になると、畑で育てるって言ったって、畑で育てた途端に、もう早めにとにかく取って盗んでしまえっていうのが起きますからね。そういう点で食料の自給だけはですね、非常に十分に安定して、 こうやんなきゃいけないもんなんですよ。ところが今どういう状態になってるかっていうのをまずご説明しますと、日本はですね、人口が1億2000万人いるんですけども、農林水産省なんか発表するようなカロリーベースとかいろんなベースがあるんですが、40% っていうの大体発表されます。それから食料自給率のこととか食料のことをよく知らない評論家がですね、まあ、いろんな見方ですれば 80% っていう計算もできるんだって言っておりますけども、全部嘘っていうか間違いなんですね。例えば、農林水産省のカロリーベース 40% とか 37% っていう計算で一番の問題は、例えば豚と牛を考えますとね、豚っていうのはだいたい穀類4キロ輸入して、日本の場合ですよ、4キロ輸入して1キロの豚肉を国産で作ってるんです。で、国産で豚肉は1キロ作ってるから自給されてるんだっていうけども、食べる穀類が外国からの輸入ですからね。これ、食べる穀類の方で計算しなきゃいけないわけですね。それから、次に、牛ですね。牛はまあ、1キロの牛の肉を作るのに11キロの穀類が必要ですから、これもやっぱり今は自給率計算では、牛は国内で作ってる、牛は国内で作ってるって言いますけども、しかしそれは、飼料がね、外国からの輸入ですから、これも外国産とした方がいいわけですね。まあ、そういう点では厳密にやりますね。例えば、種も外国から入ってくるやつは、種も自給率に入れる。それから、肥料ですね。肥料も今の肥料なければ、ちょっと作物できませんからね。そういう意味で肥料も入れる。というふうに、農業で使われているもので、外国から買っているものはもう外国からだと、まあ、いうふうにしますとね。食料自給率は、まあ、よくて 10% っていうレベルなんですね。これはもう特別に低いんです。世界でですよ。まあ、大体まあ、ヨーロッパの諸国なんかは、フランスとかそういうところはね、133% とかそういったものですし、それからブラジルだとかそういった食料生産国はね、もっと高いところいっぱいあるんです。それから問題は人口の多いところですね。人口の多いところはなんで問題かって言いますと、まあ、世界が80億人と言ってもですね、まあ、小さな500万人とか600万人の国がですね、食料が不足しても、それは世界は80億人ですから、まあ、100分の1ぐらい融通すればいいってことで、これは常に融通できるんです。ところが1億人以上とかですね、まあ、8000万人とかそういった国はね、到底世界がちょっと細工しただけじゃ集まらないんですよ、お米が。お米というか食料がね。ですから、1億人以上の国の自給率は、だいたい基本 80% 以上にしとかなきゃいけない。つまり、2000万人分ぐらいなんとかなっても、1億人の 20% と2000万人ですからね。2000万人ぐらいはなんとか調達できても、それがギリギリだっていうことで、従来から1億人を超える国は 80% 以上の自給率が必要だと言われてるわけですね。それは先ほど言ったように、食料だけは2週間も絶食できない。2ヶ月も絶食したらみんな死んでしまうという特殊な商品だからですね。ところが最近になって中国がですね、中国ってのは15億人もいるんですよ。で、中国がどうもね、中国っていうのは統計の数字があんまりはっきりしないんですよ。まあ、皆さんがこの前の疫病の時もね、分かったように、なかなか中国っていうのは数字を隠すもんですからね、信頼できる数字もある程度はあるんです。まあ、それから見ますと、大体最近の中国はですね、いろいろな国内政治の失敗とか、不動産の不調とかそういうのもありましてね、20% くらい食品が足りないと言われてるんです。大体まあ、あんまり大げさなくても 20% 足りないと言われてるんです。20% って言うとですね、4000万人分、あ、じゃあ、3億人分ですからね、3億人分、到底足りないんですよ。それで中国は今、どんどん、購入にかかってるんですね。大豆なんかを中心にですね。どんどん輸入してですね、備蓄を1年半にしようとしております。まあ、中国のような共産主義国ですと、もう国家の号令一つでやりますからですね。まあ、買い付け量はひどく多いんですよ。そうしますとね、まあ今ウクライナ戦争もあって食料供給が少し不安定であるというのに加えて、まあ、中国が、備蓄に走っておりまして、これがきっかけになって世界的な備蓄競争に入りますとね、まあ、日本の今の政府では到底頼りにならないんですよ。農林水産大臣はですね、なんかこの前も出現して、 まあ、いろいろカバーされるというのは人ですからね。まあ、当然そういうのを先行してやるなんてことはできません。それで、しかも先ほども言ってますように、食料っていうのは短期間で、危機に瀕しますからね。まあ、そういうのを考えますと大変なもんですね。まあ、江戸時代でも実はこういう飢饉っていうのは時々あるわけで、そうするともういろんな地方から調達したり、さらに最後はもうそのお米も買えないという時は、1日1合ぐらいのお救い米をですね、お殿様が極めて困難な人のところに供給するということになるわけですね。つまり食料っていうのは非常に短期間に危機が訪れるという特徴があります。これを頭に入れておくことですね。それから中国が、まあ、最大だったと思うんですけど、多分ね、1億5000万人分から3億人分ぐらいが不足してるんじゃないかと僕は思うんですね。いろんなデータから言えば。だけど最大3億人分。それを1年半の備蓄に走ってますんで。これが世界の食料危機に火をつける可能性があるんです。したがってそうしますと、それから対応したら少し間に合わないもんですからね。まあそういう点では、日本人は一応これをよく考えておく必要があるっていうわけですね。江戸時代でも、まあ、飢饉対策、食料不足対策というのは十分に行われてたんですが、現在ではもう、今だけ金だけ、自分だけの時代になりましてね、政治家はほとんど金にならなければ動かないという時代ですので、私たち日本人がですね、個別に知恵を働かせてこなならないと思います。まあ、このシリーズ4回やる予定ですが、いずれも政府がしっかりしてれば大丈夫ということなんですが、まあ、現在の政府ではこういうことを考えなきゃいけないっていうことですね。で、これもやっぱタイミング次第なんで、あんまり慌てないようにしていただきたいと思うんですが、お金の、前回のお金の問題にしても、石油の問題にしても、このお米の問題にしてもですね、まあ、重要な部分で危ないことがあり得ると。したがってそれに対してメディアはちゃんとは報道してくれないので、我々でよく考えとかなきゃいけない。こういう問題であるってことをこう理解してですね、個別に頭を働かせて対応してほしい。まあ、こういうふうに思います。